防災ナウ今日の消防団。この番組は地域防災の要として活動していらっしゃる京都市の消防団の活動についてお伝えします。まず1年目はこの三条大寺町コミュニティスタジオがある中京消防団の皆さんにご登場いただいています。ご案内はカマンザ三条の住人石踊翔一です。今回は中京消防団の日照分団の皆さんにおいでいただいています。お三方女性ばかり、スタジオがとても華やかになっています。どうぞお三方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは長谷川さんから自己紹介をしていただけますか。
はい、日照消防分団副分団長させていただいてます長谷川です。
はい、長谷川さんはお仕事は、
普段は某資格の学校で経理の事務をさせていただいてます。うちの方は錦市場で鳥豊っていうカモロースの美味しい鶏肉屋をしております。はい、はい、たまにお手伝いしてます。
私鳥豊さんのカモロースは目当てにして時々錦に行っております。
はい、ありがとうございます。毎度お気に。
はい、こちらこそ。はい、はい、そして堀さん。
はい、副分団長させていただいております堀です。私も、某資格事務の仕事をさせていただいております。家業はですね、主人が、インクサプライというインク互換インクの販売をしておりますので、インターネット販売をさせていたのお手伝いをさせていただいてます。
はい、そしてもう一方鈴木さん。
はい、部長をさせていただいております鈴木と申します。私は実家が不動産業をしておりますので、そちら の賃貸業務の管理をさせていただいてますしております。
はい、はい、日照分団は団員の半分近くが女性ということなんだそうです。後ほどそのお話を伺いますが、それぞれ長谷川さんから消防団活動に入られたきっかけはどんなことだったんですか。
私はね、申し訳ないんですけれども、消防団の存在すらあまり頭になくて、ここにいる2人がちょっと先に入っておられたんですけども、もう強引に、あと先輩の団員にも半ば強引に誘っていただきまして、でも今は強引に誘ってくれてありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。
はい、堀さんは。
はい、私も15年前に主人の実家にお世話になる同居するようになりまして、そこでやっぱり私も知りませんでした。で、まあ、消防団といえばおじさんばかりの集まりだと思ってましたので、お声をかけていただいたのは鈴木さんなんですけれども、どうっていうことでやらないっていう話をいただいて私も入団しました。
は
あ、はい、でも、はい、とても今は感謝してます。いろんな活動させていただけるので本当に感謝してます。ありがとうございます。
さあその鈴木さんは。
はい、はい、私も自治連合会の方からお声を最初かけていただいてたんですけれども、もう断り続けてたんです。ただ私息子が心臓が悪くて生まれましたので、その病気とかあとそういう急な事故に関してのその意識をちょっと持ってたいなっていうのがあって、それで救命救急の講習とかそういうのも消防では受けられるっていうのがきっかけで入らせていただいたんですけれども、はい、もう今では女性分団もたくさん増えましたので、皆さんに、まあ、資格を取っていっていただきたいなっていうのも、はい、ありますし、
お友達から声をかけてもらったということがきっかけで、お友達がまたお友達をという形もあったのかもしれないですね。
そうですね、はい、
さあ日照分団ですが、受け持ちの区域はどんな区域ですか。
はい、西は、烏丸通りを東から、あと柳のバンバ通りまで、はい、それから、はい、北は三条通りから南は錦通り、市場、はい、もう市場の手前までなんですけれども、はい、はい、そちらの方までです。
まあ、まさに京都の街の真ん真ん中ですよね。
そうですね、はい、
今地域はどんな感じですか。
そうですね、昔ながらの町やあと路地がすごく多いんですね。巡回広報に行って分かるんですけども、はいはい、それとあと百貨店であるとか錦市場、あと飲食店がもうすごく増えてます ね、
多いですね、
はい、
路地が多いということはなかなか消防車も中まで入っていくのが難しいということもありますよね。
そうですね。
さあ団員は今何人なんでしょうか。
ただ今の団員数は、21名です。はい、そのうちの9 9名が女性分団員です、
はい、約半分ということですよね。
そうですね、はい、かなり、増えまして、今ではもう女性がなくてはならないような分団になっております、
はい、年代層は？
年代は、私の娘もおりまして、今大学4回生なんですけれども、18歳から活動させていただいて、今21歳、20代から70代までの分団員がみんなで活動しております、
はい、さあ日常の活動を教えてください。
そうですね、月2回の巡回広報、あと防災訓練をしたり、そうですね、早朝とか真夜中に出動があったらそれも行かせていただいています 、
はい、
あとこれからでしたら年末に向けて年末特別警戒ということで、20日からまた巡回広報に回らせていただいています。
これは毎晩ということですか？
20日から毎晩、
ね、
はい、ほぼ毎晩です。
この巡回広報するに、夜に火の用心という声を上げながら回られるわけですよね、
はい、そうです、拍子木
を
抱いて、
はいはい、これは何ですか、女性がご担当と、その声かけ役は？
そうですね、以前は男性だけの夜回りやったんですけど、はい、女性分団が入ったということで、地域の方からはやはり女性の声の方が聞きやすいっていう、はい、好反響はいただいております。
そうですか、
はい、
地域で言いますと、その昔ながらの町屋ですとか、
はい、
あるいは錦のお店などもあります、
はい、
で読み回るの時に気をつけてらっしゃることが何かありますか？
年末とか夏場はやはり飲食店が多いですので、寄った方とか結構はい、そういうこともあるので、はい、皆さんの迷惑にならないように声を落としたりとかしながら回らせてはいただいております、はい、
朝の早いお仕事のところもありますから。
そうですね、大きな声を、その区域だけは声を落としたり拡声器を使わないなどの、はい、
配慮
は、
はい、
なるほど、はい。訓練もあると思うんですが、どんな訓練をやってらっしゃるんでしょう？
そうですね、放水訓練、なかなかこれも時間が取れなくてできないことも多いんですけれども、小学校で、小型動力ポンプっていうのを使いまして、水を汲み上げてホースを延長して放水、本当に水出して放水訓練などもしてますし、あと担架を使うとか無線を使うとかいうような練習もしています。
無線というのは実は使うときにはちゃんと約束事がある、呼びかけるときとか、から自分の発信している局の名前を言わなきゃいけないとかっていうことがあって、はい、でその通りに無線を使おうとすると初めは戸惑いますもんね。
そうですね、で、資格がいりますので、
はい、
その資格も今現在、5名6名が、はい、無線の資格も取らせていただいて、はいはい、持っているんですけれども、やっぱり緊張しますよね、無線を使うっていう時は。
そうですね、何々してください、してくださいはいらないっていう、
携帯電話で普段こう話すのとちょっと違う。
違いますね。
別にそういうことを使いをしなきゃいけないとなっているわけではないんでしょうが、ただやはり何かあった時には簡潔に、
はい、
そして無線の約束事はきちんと守ってっていうことにやっぱりなりますもんね。
そうですね、うん、はい、
先ほどお話が伺っておりました日照分断ならではということかなと私は思ったんですが、後賀さんのお札を。
はい、そうなんです、
特別のものを。
はい、後賀さんの、お札じゃなくて日照分断で書いていただいている龍のマークが入っている火の用心のお札なんですが、
はい、
それを持って後賀さんへ登って、でご祈祷していただいて、でそれを各ご城内各子に配布させていただいてます。
後賀さんのお札というと京都の方はすぐお分かりだと思いますが、
はい、
飲食店などにひまわり用心という、
はい、
札の札がこんなの日照分断版があるという。
そうなんです、ね、はい、オリジナルの、
はいはい、これはどうしてそういうふうにしようということになったんでしょうね。
ずいぶん以前から
かなり、ね、はい、だいぶ前から、
うん、私たちが入る前からもうずっと先輩方がされてきたこと で
地元の方が
またありますよね、
絵や賞を書いてくださって、はい、それを配らせていただいてます。
そのお札を通じてやはり火の用心ということについて皆さんにちょっとと気をつけていただくっていうきっかけになればということもあるんですよね。
そうですね、で、はい、消防団っていうのをアピールすることもできますので、
はい
はい、
同じようなアピールのこととして、夏場に、
はい、夏の7月の最終日曜日に毎年、はい、もう今8 8回目だったんですけれども、あの親子で花火遊びっていうのを、あの高倉小学校の校庭を借りまして、消防局の方にもお手伝いいただいて、消防車を呼んでいただいたりして、あの地域では花火をする場所がないので、はい、子どもたちにあの楽しんでいただこうと思って、あの開催さ親子花火遊びという形で開催させていただいております。
あの今例えば河原とか道路とかで勝手に本当花火やっちゃいけないんですよね、
はい、そうなんです、はい、もう条例で鴨川では決まってしまってます、はい、してはいけないという禁止ということになっておりますので、公園でもやっぱり火は使わない、花火はしないということになってますので、子どもたちがどうしてもどこでも花火をすることができないという状況になってますので、うんうん、またこの地域ならではする場所もありません、空き地もありませんし、あの危ないというのもありますけれども、そういうことであの年に一度親子で楽しんでいただくっていうのをコンセプトにさせていただいてます、
は
い、
で合わせてそこに消防車があれば、
そうですね、ま
あ、火の用心についての啓蒙にもつながるということですね、そうですね、
はい、火の取り扱いの、 あの説明とかも、あの正しい
花火の使い方 ね、
はい、
使い方ね、
あとさせていただいて、
そうですね、若い世代のマンションが増えましたので、マンションにお住まいの若い世代のお母さんお父さんにも、あのこういう活動していますっていう消防団のアピールも兼ねてさせていただいてます、うん、
そこがきっかけでまた団員さんが増え
たらいいんですけれど、
まあでもそこにあの当然皆さんは活動服でいらっしゃることになりますよね、
はい、
そうです
、はい、
で活動服の女性がずらり勢ぞろいしていると、わあかっこいいっていうふうに思ってくれる子どもたちがいて、その中から出てくるといいですね
そうですね、
長い目で、
は
い、
未来の
消防団を
さあ、その女性お三方ということで改めて伺いますけれども、その女性ならではの、まあ、気がつきとから、あるいはその周りの方々と接する上でですね、こんな特徴を生かして活動ができたらなと考えていらっしゃることがありますか。
そうですね、あの女性はあまり上下関係にとらわれず、物を自由に言えるっていう特権なのかどうか分かりませんけど、そういう特徴があるので、こんなん言うたらどうやろとか思わずに、こう腹を割って何でも喋れるところがいいところで、あと応急手当も家事だけでなくて消防団員応急手当とかも、重要なお仕事になるんですけど、そういうのはやはり女性が得意な分野ではないかなって思ってます。
何かあった時にそういう、まあ、特性というんでしょうか、はい、良さが活かせたらということでしょうね、はいはいはい。さあ、そろそろ放送時間が迫ってきました。あの最後にラジオを聴きの皆さんへのメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、そうですね、これから年末ということで、特にうちの学区などでは夜遅くまで作業されるお店の方や、あと暖房器具なども皆さんつけていらっしゃると思いますので、年末特別警戒回していただきますが、こちら火の元の、お取り扱いで十分にご注意いただきたいと思います。今京都市で天ぷら鍋の火災が増えてまして、これ絶対水をかけてはいけないということを声を大きくして言いたいなと思いまして、火の大きさにもよりますが、火を消して蓋をしたり、あと火が大きけお布団をかけたり、火が大きければ消火器を使うということが重要だそうです、
はい、天ぷら火災には水は厳禁、はい、ということですね、はいはい、今日は日照分団の長谷川さん、堀さん、そして鈴木さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。